ヤの実全書18節。義の実は平和を実現するためによって平和の地にまかるのです。
改めて主を褒めたたえたいと思います。ハレルヤ、
ハレルヤ。
新しい主を迎えてまた皆さんと共に集ってですね、主を礼拝できる恵みを心から感謝したいと思います。今日はわずか一節、すみません、わざわざ前に出てきて読んでいただいて一節で申し訳ないんですが、ここからですねお話をさせていただきたいと思います。ヤコブの手紙の12回目のメッセージということになります。前回学んだ箇所の一番最後の節をもう一回ここを開いてですね、今日はここから改めて神様のメッセージをですね、神主からのメッセージをここから聞いていきたいというふうに思うんですね。このヤコブの手紙を通して私たちはもうすでに学んできましたが、信仰と行い、まあ言い換えれば心と行動のバランスについて学ばされているんですね。私の信仰はただただ心に信じているだけでいいというわけではありません。あるいは行いがあればそれでいいといいのだというわけでもないんですね。ヤコブは心と行いのバランスの取れた信仰ということについて教えているわけですね。これ結構ずれがちなところがあるから、ここは大事なところなんだと思いますが、一人の青年が進学校で学んで卒業してご奉仕を教会でね、することになったってですね。で、彼はもうね、キリスト教のことなら何でも私に聞いてくれると、何でも分かってると。自信満々で講壇に立ったそうですけれども、そして、信徒の人たちに何か教えてやろうという意気込みでですね、まあ一生懸命説教したんだそうです。すると、礼拝が終わってから教会の役員の方が一人近づいてきてですね、彼の頭から胸のあたりのところをちょうど物差しで測るような真似をしながらこう言ったと。あなたの頭にある知識をもう数センチでいいから心の方へ移動してくれませんか？いますかね。頭だけが大きくなってしまって、心が通じていない、心に恵みが満ちていないとすれば、まあ、それは決して神様の望まれる信仰ではないっていうことなんです。私たちは心に神様の愛をいただいて、それを私たちの行い、あるいは生活、現実の中にどれだけ生きたものとしていくことができるか、まあ、それがある意味、変な言い方ですけど、勝負だと言ってもいいでしょうね。それが生きる、信仰に生きるっていうことなんですよね。18節、今読んでいただきましたが、ここに平和を実現する人たちと言われてますね。新改訳2017という他の訳ですと、平和を作る人々というふうになっています。作る人々。イエス様は三条の説教の中で、平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神のことを呼ばれると言われました。有名な御言葉です。皆さんもよくご存知だと思いますね。この手紙を書いたヤコブはイエス様の弟ですから、もうすでにお話ししましたが、幼い頃からイエス様の近くに生活していた。だから、その彼がイエス様の語るこの平和を実現する人は幸いだっていう言葉をね、聞いたときに、ああ、その通りだっていうね、確信と言うんだでしょうかね。納得と言ったらいいんでしょうかね。理解を示したに違いないと思うんですね。平和を実現する人。まあ、英語で言えばこれ、ピースメーカーって言うんでしょうね。あの人がいると平和だ。そんな風に言われたら素晴らしいんじゃないかと思いますね。本当に素晴らしいと思います。家庭の中でも職場の中でもどんなところでも、あの人がいるから安心だと言われる人、それがピースメーカーですね。逆に、あの人がいるといつも問題ばっかり起こるって言われたとしたら、これは悲しいことであって、そうであってはならない。まあこういうのはトラブルメーカーというわけですけども、私たちは気をつけなくてはならないことだと思うんですね。とはいえ、誤解のないようにお話ししたいと思うんですが、皆さん注意して聞いていただきたいんですが、今日ご一緒に学びたいことは、クリスチャンはピースメーカーであるということは大事なことなんですけど、ピースメーカーであるとともに、ある意味ではトラブルメーカーでもなければならない。何言ってんだろうと思うかもしれませんが、これ大事なところですね。18節の御言葉、ここで言われているのは、ただ単にトラブルメーカーであっちゃいけないって言ってるのではありません。 つまり、どういうことかというと、ただ問題を起こさなければいいと、起こさない人になれと言っているのではないということですね。なぜそう言えるかというと、イエス様をご覧になるとわかるんですが、イエス様をはじめとして、まあパウロもそうですね、また多くの用いられたクリスチャンもそうですが、ある意味でトラブルメーカーでもあったんです。まあトラブルの意味がちょっと違うんですが、パウロは捕らえられて裁判にかけられたときに、パウロを訴えた側のテルティロという弁護士にこう言われたんですね。使徒言行録の24章の5節。ありますね。こうあります。実はこの男は疫病のような人間で、世界中のユダヤ人の間に騒動を引き起こしているもの、ナザレ人の分派の首謀者であります。この人は疫病のような人間って、私たちが言われたらどんな思いがするかと思いますよね。ペテロは、パウロはそう言われたんですよね。実はイエス様は、先ほど言ったようにマタイの福音書の5章の中では、平和を実現する人々は幸いであると言われているんですが、同じマタイの福音書の10章ではこう言ってるんですね。10章の34節。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。平和ではなく、剣をもたらすために来たの。これも皆さん、と思うところですよね。一体何言ってるんだろう。平和を実現する人っていうのは必ずしも何もしない人、何も起こさない人のことではまずないっていうことですね。まあ、ヤコブがこの手紙が書かれた当時の教会はすでに話しましたが、迫害が起こっていた、そういう時代でした。まあ、迫害の真っ只中ですね。その試練の中で、まあ、信者のたちの中にはですね、ふと、信仰に対して疑問を感じたり、こんな信仰を信じていいんだろうかってね、そういう恐れや不安を覚える人、あるいは誘惑に惹かれてですね、信仰を捨ててしまおうという、そんな気持ちになるような人たちも起こってきたんですね。そういうことがあちらこちらで起こる中で、まあ、教会の中でもいろんな意見が飛び交って、うっかりすると、いわゆる事なかれ主義に陥ってしまったり、あるいは逆に悪い意味でね、トラブルばっかりになってしまうということが、教会の中でもいっぱい起こっていたんじゃないかと思うんですね。そんな中でヤコブは、そういう現状を見て、苦しみながらですが、兄弟姉妹たちが信仰を保って、それがどんな時代の中にあっても実際の生活の中に生かされてしっかりと立っていくためには、何が必要なんだろうか、何が大切なんだろうかということを一生懸命祈りながら、この手紙を書いたんだろうと思います。その中で彼が、まあ、到達したというか、理解したというか、悟ったというか、示されたの。それが、平和を実現する人が必要なんだ。平和を実現してくることが必要なんだということなんだと思うんですね。平和を実現する。ということは、裏を返せば、平和がないところが、に、平和を実現しようとする。あるいは、作り上げようとするということですよね。そのままでは必ずしも平穏ではない、そういう現実があるわけです。その状態を平和であると言えるならば、わざわざね、平和を実現する人になれという必要はないですよね。そこには平和がない。じゃあ、真の平和を作ろうとするならば、どうしたらいいか。そんな時に、周囲に波風を立てずに済むはずがない。わかりますか、皆さん。現状を変えようとするわけですから。そこに何かが起こるんですよね。もちろんそれは救いと祝福をもたらすための良い意味での波風という。そういうことがあり得るという。まあよく、これは指摘されることかもしれませんが、特に日本人の間ではですね、新しいことを始めようとするときに、まあ新しいっていうことだけで問題になることがあります。前例がありません、みたいな感じでね。そういうことが多いんじゃないかと思うんですけど、ことを始めようとすれば、決して何もないままでは済まされない。むしろ、必ず何かが起こるというものかもしれませんね。そういうものを恐れていては、何も始まらないという。ところで、平和を作るということは言われているわけですが、それは何のためなんだろうか。ヤコブはここで、義の実は平和を実現する人たちによって平和のうちにまかれるのですと言ってますが、義の実を結ばせるためだと言っていいでしょうね。これね、新改訳の2017の方の訳で見ると、この義の実は平和を実現するというところが、少しこう説明的に訳されてまして、義の実を結ばせる種は平和を作る人々によって平和のうちにまかれ るのですと訳されている。義の実を結ばせる種。これは少し説明が加えられている訳だと言っていいでしょうかね。つまり、平和を作るのは義の実を結ばせるためだ。現実には、私たちの周りには不義があるということです。それに私たちがどれだけ気づいているだろうか。その不義を私たちはそのままにしておいてはならない。そのままにしておくことはできない。何とかして私たちの家庭で、私たちの生きている現場で、それぞれの置かれている社会の中に神の義、人間の義じゃなくて神の義を実現していかなければならない。そうしなければ本当の意味の平和にはならないということですね。今世界で本当に恐ろしいことが現実起こってますよね。でも私たちは目の前に起こっていることだけで右往左往してはならない。本当の平和っていうのがあるってことを聖書は教えてるんです。だから神の義による平和なんですよね。それが訪れない限り永遠の平和、真の平和はないってことです。それを知らないまま私たちは右往左往してしまったりですね、あるいは全然我関せずという感じでですね、平気でこの人生を生きているってことがあり得るかもしれませんね。でも私たちには神の義を実現する使命があるということですよね。ですから平和を実現しようとするときに、いやおうなしにと言っていいでしょうね。不義というものと対決する、そういう場合があり得るということです。そして対決しようとする限り、それはトラブルが起こることがある。まあ、騒ぎになることがあり得るということです。まあ、それが、まあ、良い意味でのトラブルメーカーになるということです。ここ誤解しないでくださいね。良い意味でのトラブルメーカー。イエス様は十字架にかかるまで、おかかりになるまでご自分の命を捨てた。この地上に誠の神の平和を実現なさろうとしたゆえに、ある時には剣を投じないわけにはいかなかった。同じようにパウルも平和を実現、イエス様の福音を命をかけて述べ伝えたがゆえに、世間に騒ぎを犯すトラブルメーカーにならざるを得なかったってことです。それほど必死に伝えた。私は時々反省することがあります。私たちの教会が、私たちの存在が、どれだけ世間に影響を持ってるんだろうか。あってもなくても同じような、そういう存在に なり下がってしまってるんじゃないだろうか。何にもしないまま、ことなかれ主義のまま終わってしまってるんじゃないだろうか。そう示されることがあります。自分自身がね。でも神様はそんなことを決して願ってない。もちろん、ただトラブル、問題を起こそうとされてるわけじゃなくて、神の義、本当の永遠の平和、救いをもたらすために神様は本気でいらっしゃる。その時私たちを用いてこの世界にその福音を広げようとされる時に騒ぎが起こることがあり得るってことです。私たちが人々のに関わり、人々の人生に生活に関わっていく時に、そういう意味での、良い意味でのトラブルメーカーになることがあり得る。いや、そうでなければ福音は決して伝わっていかない。私たちの家族も友達も救われることはあり得ないってことです。これを本気で私たちが考えない限り、そして必死で求めない限り、教会は新しい人々が救われることは見ることはできなくなってしまうことだろうと思います。何のための平和かというと、それは神の義の実現のためであって、それはそのままこの世の中の不義というものと対決しないわけにはいかないものであるために、神のピースメーカーっていうのは同時に神のトラブルメーカーにもなり得るということ。ね。この世の中には2種類のトラブルメーカーがあると言ってもいいでしょうね。ただただ人に迷惑をかけて自分のためにだけ自分のわがままを通すためにトラブルを起こす人と、義のために、神のためにトラブルを起こす人がいるってことですね。それはまあトラブルとは言っても全然意味の違ったものだってことです。そこをぜひしっかりと確認していただきたい。ヤコブは、迫害が激しければ激しいほど黙ってしまう事なかれ主義に陥りやすいクリスチャンたちに、どんなに迫害が強くても反対が強くても私たちは神の義を、義の実を結ばせるために平和を作る人でなければならないのだとこの18節で進めているということです。そしてまたヤコブはこの18節の最後のところでね、神の義の実は平和のうちにまかれるって言ってますよね。平和のうちに。義のために立ち上がって平和を作る人になろうという使命感を持っていることは良いとしてもですね、私たちは一つのことをチェックする必要がある。それは、本当に自分の自身の心が平和な心の内にあるかどうか。 世の不義を許すことができない。平和のために戦うんだと言って立ち上がってはいるけれども、自分の心の中に平和がないままそれをするとしたらどうだろうか。イエス様の聖なる怒りとは違った、いわゆる人間的な不満とかやるせない思いとか怒りとかね、そういう思いに満たされているとしたら、過ぎないとしたら、それはどうなるだろうか。当然、神の義の実は得られないんですよね。その場合、単なる自分の感情の吐け口とか、自己正当化の行為になってしまったり、ある場合には売名行為に過ぎないような活動に陥ってしまう危険もある。聖霊に心を照らされて、神様の前に謙虚になるときに、どういう心がけでそのことをしているかってことは、おのずと分かってくるんだろうと思う。だから本当に主の前に静まって祈ることが何より大事なんですね。イエス様は平和のうちに来てくださいました。そして、私は平和をあなた方に残し、私の平和を与えると、これヨハネの14章27節ですが、そのように言われました。私たちはそのイエス様が与えてくださった平和のうちに、平和な心をいただいて立ち上がるべきです。していることはいくら正しくてもですね、もし私たちのが神様からそういう心を与えられることなくしてやってるとしたら、それは決して神様お喜びにならない。それは本当にしっかりチェックされなくちゃいけないということですね。実はこの平和のうちにって訳されているところは、新改訳の方では平和のためにと訳すこともできるっていうことが欄外中ですけど記されているんです。平和のうちにっていうところが平和のためにという意味にも訳せる。自分のためにではなく、真に平和のためにするのでなくてはならない。悲しい現実と言ったらいいんでしょうかね。現実ですが、教会で行われている奉仕の中には、自分のために行われているような場合も現実には起こり得ます。本当に神のために平和のためにやってるのかといえば、実は自分の満足のため、自分の名が売れるため、周りからあの人は立派だと言われたいがためにやっているならば、それは自分自身のやりたいことでやってるだけであってですね、決して平和を作ることは決してできないということになりますね。全く間違っている。平和のうちに義のために平和を作るものとして、ある時には騒ぎになることもあるかもしれませんけれど、それが真の平和のため、神の栄光のためならば、それこそがキリストとして歩む道。それこそしっかり動機をですね、私たちは確認する必要がある。どうでしょう、皆さん。私たちはそういう意味で本当のピースメーカーになっているでしょうか。あるいは同じようにトラブル、良い意味でのトラブルメーカーにですね、なっているでしょうか。では、私たちはどのようにして具体的に平和を実現する人になることができるんだろうか。実はそのことについてはもうヤコブはすでにここの手紙の中で書いてる。前回も学びました。ヤコブが進めた上から出た知恵、神の知恵ですよね。これによってそれは可能になると言って間違いありません。前回学んだところですが、今の今日読んだ18節の前の節、3章17節でヤコブはこう言ってました。ありますよね。三章の。ないですね。示しとくの忘れました、ね。すいません。ヤコブの三章の17節。上から出た知恵は、何よりもまず純真で、さらに温和で、優しく、従順なものです。憐れみと良い身に満ちています。偏見はなく、偽善的でもある。この知恵ですよね。これによって平和が実現される。そしてこの知恵に満たされ、導かれることによって、神の義の実が結ばれて平和が実現していく。ヤコブはすでに一章の5節と6節でもこのように進めていました。それも書いてないな。すいません。今日ちょっと引用箇所、短くなってしまいました。ヤコブの一章の5節と6節でこう言ってましたね。あなた方の中で知恵の欠けている人がいれば、誰にでも惜しみなく咎め立てしないでお与えになる神に願いなさい。そうすれば与えられます。いささかも疑わず、信仰を持って願いなさい。疑う者は風に吹かれて揺れ動く海の波に似ています。これが答えですよね。私たちは何よりもまず第一にと言ってですね、 上から出た知恵を求めて、神様に祈り求める必要がある。御言葉をそのために読み学び、神を信じて熱心に祈り続ける必要がある。それは1日2日祈ればいいってことじゃないんです。毎日それを熱心に祈り求める、続ける必要があるってことです。そうでないと私たちはこの世に生きてますから、この世の影響を受けて、この世の知恵、下からの、この、悪魔からの知恵にですね、影響されてしまうんです。必死に私たちはそれを御言葉を通し、祈りを通して求め続けていく必要があるということです。ヤコブはもうそのことをすでにはっきり教えてくれている。そうやって私たちは義の実、平和の実を結ぶことができるということです。18節を読んでお分かりのように、平和を実現する人たちというのは、言い換えると種をまく人たちです。義の実を結ばせる種を忍耐をもってまき続ける。そうするとやがて神様の愛による刈り取りの時が必ず訪れる。私たちはこういう時代にも、いやこういう時代だからこそなおさらと言っていいでしょうね。義の実を結ばせる種をまき続けなければならないんじゃないかと思いますね。まあおそらくここにいる私たちのほとんど、皆さんそうだと思いますが、まだイエス様を信じていない家族というものを持っていらっしゃると思います。自分以外の家族はまだみんなクリスチャンではないという方もおられるかもしれませんね。そのために家族といろいろな、まあ、圧力というかトラブルがあることもあるかもしれない。なかなか家族の理解が得られない中にあっても、そんな中にも平和な心でですね、平和のうちに祈りと愛を持って神様に助けをいただく ながら歩んでいくことが本当に大事なことだということですよね。もちろんそれは自分が教会に行きたいからっていうだけじゃなくて、むしろこの家庭に本当に神の義の実が結ばれて、神様の平和が実現するために、自分がどうあるのが一番いいのかということを祈り求めていく必要があるんだろうと思いますね。時にはもちろん、戦いがあるかもしれない。とは言っても、とにかく面倒を起こさないためには言いなりになってればいいというものでもないかもしれませんね。トラブルが起こることもあるかもしれない。しかし、あなた自身が爆発してしまって、不満と怒りに心が奪われてしまうんじゃなくて、神様を仰いで平和な心をいただいて、トラブルを乗り越えていくことが必要ですし、それが必ずできるということですね。そのためにヤコブはこの手紙を書いてくれてるんだと思いますね。もちろんそんな時に私、ただ一人で忍耐するんじゃなくて、信仰の仲間たちと分かち合い祈り合うことができたら本当に大きな力になるんだと思います。慰めにもなります。そのためにも日頃からぜひ皆さん、分かち合い祈り合う仲間を、との交わりをですね、大切にしていただきたい。本当にそれでなければクリスチャンは一人ではですね、必ずやられてしまいます。仲間が必要ですよね。仲間との祈りが必要ですよね。その仲間に新しい人も加えていく必要がありますよね。どうでしょうか。私たちは神のピースメーカーとなっているだろうか。またそれとともに聖なるトラブルメーカーとなっているだろうか。黙ってさえいれば何ということもない。隠れキリシタンで済んでしまうかもしれない。まあ、しかし、いつでも隠れたままでいていいというわけじゃないということですね。私たちが使わされているところ、職場でも学校でも家庭でもそうですが、そこは不義でいっぱい。それがこの世というものの現実なんです。皆さん、それどれだけ気づいてらっしゃいますかね。良いこともいっぱいありますよ。でも、不義があるんです。その不義があるままでは、この世は必ず滅ぶんです。そう聖書は教えていますよね。そのことを私たちはどれだけ理解しているだろうか。私たちはそういうことを冷たく批判したり、正義の人ぶっていたりするんじゃなくて、イエス様の愛をいただきながら大胆に勇気を持って義を明かししていくものでありたいですね。時には嫌がらせがあるかもしれません。皮肉があるかもしれません。時には迫害を受けることもあるかもしれません。そんな時もイエス様と同じように静かに微笑みを持って、あるいは忍耐強くですね、イエス・キリストのイエス様を証しするものでありたいと思いますよね。この社会は不義でいっぱいになっています。教会はただ私たちが集まってきて、自分たちは平和だと言っていればいいっていうことではなくて、この社会の現実の中で何かを起こしていく必要がある。大変な思いをしながら種をまいてもすぐにはもちろん刈り取りはないかもしれませんね。私たちは焦って刈り取りをしたくなってしまうかもしれませんが、そうできることとは限らない。 目に見える困難があるときには特にそういう気持ちになりがちですけれども、それでも私たちは種をまき続けなければならない。もしかしたら実を結ぶのは私たちが天に召された後かもしれません。10年先、20年先、いや30年先になるかもしれません。しかし、今日私たちがまく種がいつか神様によって必ず刈り取られるということを信じてですね、義の実を結ばせる種をまき続けることが私たちには必要ですし、それがクリスチャンとして、教会としての使命だということですね。教会の働きとは、そういうものであるということを改めて確認してさせていただきたいと思いますね。もちろん目の前の成果とか結果だけを追い求めないで、イエス様と一緒に戦う、一緒に歩む、そのことを何より大事にしていただきたい。神様によって私たちが祝福の器として用いていただけるように、本当に清められた、肉から解放された器とならせていただきたいと思います。最後になりますが、詩編の37編の35節から40節を読んで終わりたいと思います。これは修法にありますね。ちょっと長いですけど、皆さん一緒に読んで終わりましょうか。詩編の37編の35から40節。これ37編全体が素晴らしいですから、ぜひ後でゆっくり読んでください。35節からです。はい。主に逆らう者が横暴を極め、野生の木のように勢いよくはびけるのを私は見た。しかし、時が経てば彼は消え失せ、探しても見出すことはできないであろう。無垢であろうと努め、まっすぐに見ようとせよ。平和な人には未来がある。背く者はことごとく滅ぼされ、主に逆らう者の未来は絶たれる。主に従う人の救いは主の元から来る。災いが降りかかるとき、砦となってくださる方の元から。主は彼を助け、逃れさせてくださる。主に逆らう者から逃れさせてくださる。主を避けどころとする人を主は救ってくださる。平和な人には未来がある。ぜひ心に留めていただきたいと思います。お祈りをいたします。